ピリピ書の2章です。ピリピの2章の13節と14節、13節と14節、ご一緒に読みましょう。13節から3、はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。今日私たちはこの御言葉からご一緒に学んでいきましょう。ホスピスという、もう余命が短くなっている方々のために働いてこられた柏木哲夫先生という淀川キリスト教病院の医師をしてこられた先生が、ホスピスの患者さんたちを通して教えられたことというので、こんな文章を書いておられます。しっかり生きてきた人はしっかり亡くなり、ベタベタ生きてきた人はベタベタ亡くなり、感謝をしながら生きてきた人は感謝をしながら亡くなり、不平不満を言いながら生きてきた人は不平不満を言いながら亡くなっていかれる。最後の1ヶ月は人生の凝縮です。皆さんはどんな人生の最後を迎えたいと願っておられるでしょうか。パウロは自分の死が近づいていることを知っていました。しかし自分の死が近づいていることを知りながら喜んでいました。しかもピリピの教会の兄弟姉妹たちに対して一緒に喜んでください、このように伝えました。すべてのことをつぶやかず疑わずに喜んで生きる、そんな人生を歩むために私たちは今日神様からご一緒に学んでいきましょう。なぜすべてつぶやかず疑わずに喜んで生きることができるのか。それはまず神はことを行わせてくださるからです。神様はことを行わせてくださる。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神様は喜んで生きるために私たち一人一人に働いてくださってことを行わせてくださる。だから喜ぶことができます。このようにパウロは語っているわけです。神様はことを行わせるためにまず私たちの心に志を立てさせてくださるということを語っておられるんですね。志を立てさせてくださる。志というのは神様が一人一人に与えてくださる神様の心、神様の御心です。私たちに対する神様のご計画であるわけです。私たちがイエス・キリストを信じて救われたこと、それも実は志なんですね。多くの人たちは子供の頃から教会というところに一度も行ったことがない、キリスト教とはもう本当に別の世界に生きてた、そういう人もきっとたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。でも神様は私たちのうちに働いて、 教会に行く思いを与えてくださり、聖書を読む思いを与えてくださり、神様を信じたいという思いを与えてくださって、救いに導いてくださったわけですね。それは神様の与えてくださった志です。バプテスマもそうです。神様はバプテスマを受けなさいという神様の命令に対して受けたいという思いを私たちに与えてくださる。また奉仕もそうです。神様の役に立ちたい、神様のために使えたい、教会に使えたい、そんな志を神様は与えてくださいます。また一人一人に神様はビジョンを与えてくださるんです。将来に向けての歩むべき神様のご計画を私たちに示してくださいます。私たちはそれを受け取ったら、神様からの志を受け取ったら、それに従うだけでいいんですね。志が与えられたら従うという姿、それこそが最も重要なことだということがわかります。12節をお読みいたします。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。フィリピの兄弟姉妹のいいところ、特徴、それは従順でした。彼らはいつも従順でした。パウロが教えてくれる神様の御言葉に対していつも、はい、わかりました、従いますという応答、決断をする、そんな良さがフィリピの兄弟姉妹たちにはありました。今は一緒にいることができません。彼は牢獄にいるわけです。けれども、私のいない今はなおさら、私がいてもいなくても、いつも従順であったように、これからも従順でありなさい。神様は私たち一人一人に志を与えてくださるんですね。その志に対して私たちはいつも従順でありたい、そのように願います。ある一人のクリスチャンは魚住チャペルに導かれました。その動機、それはお父さんが教会の執事をしておられた、そして執事であるお父さんに連れられて、手を引っ張られて、いつも日曜日には教会に行くというのが一つの習慣でした。お父さんはいつも教会の子供たちのためにお菓子を用意したり、日曜学校の先生として子供たちを導く働きをしてこられました。彼はそんなお父さんの背中を見て、そしてイエス様を信じるクリスチャンになりました。でも結婚をし、就職をし、教会から離れていました。そんな時に神様はお父さんとの教会生活の思い出を思い返させてくださって、ある時加古川の市役所の公園でばったりと出会いました。一緒にうどん食べに行きますかという声を掛け合って、そしてうどんを食べに行きました。教会に回復して来られるようになりました。今彼にはお父さんのように教会の役に立ちたいという思いが与えられてるんですね。それもまた神様が与えてくださった志であるわけです。お一人お一人、皆異なった志を神様は与えてくださいます。私たちはそれを受け取って 従順に従っていくものとされましょう。さらにパウロは、神はことを行わせてくださるということを喜んでいました。彼はそのことを喜び、一緒に喜んでくださいと語りかけました。17節と18節をご覧ください。2章の17節18節、たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。パウロは神様が与えてくださった志、神様がその志を最後まで責任を持って行わせてくださる、だから私は何も心配してない、心配する必要がないんです。神様がことを行わせてくださるから、そのことを私が喜んでいるように、ピリピの兄弟姉妹、あなた方も一緒に喜んでください。これが彼の伝えたメッセージであったわけです。パウロはいつも彼のために志を共にし喜んでくれる兄弟姉妹たちが周りにいました。ピリピの兄弟姉妹たちは遠く離れたところにいました。でも彼にはいつも共に、牢獄生活であっても共にいる人たちがいました。その一人がテモテと呼ばれる人でした。20節21節を読みします。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。22節、しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼を私と一緒に福音に奉仕してくれました。パウロにはいつも助け手があったんですね。その一人がテモテという弟子でした。イエス様の弟子でした。パウロのために働く一人の人でした。彼ほど私と同じ心になって共に働きをした人は他にいないと言えるほど、本当にパウロの心をよく理解して、何が必要か、どんな祈りを共有して、どんな働きをしていけばよいのかということをいつも共有しながら、共に福音に使える奉仕をしてきた。彼ほど立派な人はいない。そこまで言われるクリスチャンというのは本当によほど素晴らしかったんだと思います。パウロはそれを喜んでいました。もう一人、エパフローデトという人の名前が挙げられています。29節と30節、ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。このエパフロデトという人もパウロの協力者でした。彼はピリピ教会にこのピリピの手紙を行って受け取って、そして献金を届けるという働き、手紙を 届けるという働き、そのような働きに用いられた人でした。でも彼には病気がありました。病がありました。本当にそれは自分の命の危機が訪れるほどの、本当にそのような状況の中にあったわけです。けれどもエパフロデトという人は自分の病をピリピの教会に知られたくないと思うほどの人だったんですね。心配をかけたくない、それは神様の働きのために妨げとなるから、そこまで考える人でした。パウロにとってこのエパフロデトは兄弟であり、同労者であり、戦友であり、窮乏の時に仕えてくれた人でした。だからこそ信頼を持ってこのエパフロデトに手紙を託したんですね。その責任を彼は果たしてパウロのところに帰ってきました。私たちも同じです。私たちは福音によって救われたことを喜ぶことができます。そして神様が私たち一人一人に与えてくださった志、ご計画を神様が行わせてくださるということも知ることができました。そしてその喜びを一人だけで喜ぶわけではなくって、兄弟姉妹たちと一緒に喜ぶことができる。これが神様の約束、祝福なんです。だからすべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。これが神様のメッセージです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。さらに神様はこの御言葉を通して、私たちがすべてのことをつぶやかず疑わずに喜んで生きるために、世の光として輝きなさいということを語っているんです。世の光として輝きなさい。16節をご一緒に読みましょう。16節3、はい。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。はい、そこまでで結構です。命の言葉を握って、彼らの間で世の光として輝きなさい。これが今日神様が私たち一人一人に与えておられる約束です。私たちはまず世の光であるイエス・キリストを信じて救われました。私は世の光である。イエス様は私たちに、私はこの世界の光なんだ、この世の中がどんなに暗くなっても、どんなに望みを失っても、私は世の光だと神様は言ってくださいました。この光を信じて救われました。さらに救われた私たちも光の子供になったんです。聖書は言います。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。私たちはまさに手探りで、暗闇の中で、何がどこにあるのか、どこに行けばいいのか、全く見えない世界の中でさまよっているものでした。でもイエス・キリスト、光であるイエス・キリストを信じたときに、私たちはその瞬間に光の中に入れられて、光の子供として歩むものに変えられたんです。光の子供に大事なことは、光の子供らしく歩むことだと 聖書は教えています。では私たち一人一人が光の子供として世の光として輝くために何が必要でしょう。それは命の言葉をしっかり握るということです。命の言葉をしっかりと握りなさいと聖書は教えているんですね。なぜなら今私たちが生かされているこの世界は曲がった邪悪な世代だと聖書を教えているんです。曲がった邪悪な世代である。これは天地を作られた全てのものの始まりである神様を否定して、神様の創造も信じないで自分勝手に生きること、神様のご計画の一つ一つをねじ曲げて、そして自分たちこそ正しい、科学こそ万能だと神様のご計画の一つ一つを自分勝手に考えることです。多くの人々はそのような偽りに、デマに翻弄されるんです。騙されるんです。先週何度さまざまなトイレットペーパーを探すために店に足を運んだでしょうか。どこにもありません。もう何十件も回りました。見つからないんです。どうしてでしょうか。デマに翻弄されたからです。ある一人の人がインターネットで、中国からの資源がもう届かない、中国から来ているのは 2.8%、 ほとんど私たちはそんなものに頼らなくてももう十分すぎるほどの神を持っているわけですね。でもそのデマに動かされた人はなくなると思って二つも三つも買って、もうすべての店からトイレットペーパーがなくなってしまうという事態を生み出してしまったわけですね。気をつけないと私たちはそのようないつも偽りとかデマに翻弄されてしまう。人がねじ曲げたそのような世界で私たちは何を信じていいのか、何に従ってい、いけばいいのかが分からなくなってしまう。そして口から出てくるのはつぶやき、疑い。国民が選んだ国のリーダーが一つの決断をしました。しかし多くの議員はその発言は間違っていると言うんです。学校の先生たちもあんなことを言ったら私たちはどうすることもできない、たった3日でどうして準備したらいいのかとつぶやくんです。ある人たちは国の決定であろうとリーダーの決定であろうと私たちは通常通り学校を開きます。従う人、従わない人、勝手な行動をする人、私たちの今の世界はどこに信頼できるリーダーがいるんでしょうか。従う人がいるんでしょうか。私たちは本当に気をつけないとこの世のさまざまな偽りに迷って翻弄されて、もうどうしていいかわからなくなってしまう。それが聖書を教える曲がった邪悪な世代。でも聖書はそのようなものに迷わされないで命の言葉をしっかりと握るようにと教えるんです。 何があっても変わらない神の言葉、作られてから今まで一度も変わったことのない、これからも変わることのない神の約束にこそ信頼をして信じて従うこと、それが神様の約束なんです。世の光として輝くために、神の子供、光の子供とされた私たちこそが命の言葉、神の御言葉をしっかりと握って神様に従っていくんです。そうするときに何が起こっても、何が見えても、どんな状況が起こっても心には喜びが続くんです。心には喜びがあふれるんです。つぶやきっていうのは小声で文句を言うことだそうです。大声で文句を言う人っていうのはあんまりいないんですね。だいたい自分の思い通りにならない出来事やそういうことを言われたりするときに、おーという小さい声でブツブツブツブツと言うわけですよね。私たちも本当に気をつけないと、毎日の生活でつい小言を小声でつぶやいてしまうわけです。でもそれは私たちの心の中で共鳴し合うんですね。否定的な心と否定的な声が共鳴し合って、それはどんどんどんどん大きくなって、そしてつぶやいただけではなくって疑いが生まれてくるんです。信じられない、そんな思いを私たちは抱いてしまうんです。イエス様は言われました。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。互いに、お互いにつぶやき合ってはいけない。私たちも交わりの中で兄弟姉妹たちと共に時を過ごすときに、まず自らがつぶやかない、つぶやきを聞いたときにそれに同調しないで、私たちは命の言葉を握って神に従いましょう。これこそが喜びを持って生ける秘訣なんです。神様は私たちに絶えず命の言葉を与え続けてくださっていますから、それをいつも心にしっかりと刻んで従っていきましょう。私たちが世の光として輝くために大切なこと、それは命の日、キリストの日にキリストを誇るということができる。16節をご覧ください。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。私たちがイエス・キリストを通して与えられた命の言葉をしっかり握るだけではなくって、握った言葉をそのまま実行していくときに、私たちは喜びを得ることができるんです。聞くことは大事です。神の言葉を聞くことはとても大事です。でも聞くだけのものであってはならないと聖書を教えているんです。聞いた御言葉を実行して初めてその言葉の意味がわかるんです。 その御言葉の約束を体験することができるんです。本当に神の御言葉の通りだったということを私たちは経験することができるんです。ぜひ毎週神様の御言葉を受け取ったら、私たちは毎日の生活の中で、日々の生活の中でそれを行うものと変えられていきましょう。そうするならば、私たちのした努力は無駄にならない、私たちの苦労も無駄にならない。それだけではなく、この地上での生涯が終わった時に、キリストの日に誇ることができる。天国に行った時に、よくやった、あなたは良い忠実なしもべだったと主が言ってくださるんです。私たち一人一人は何も誇るものがないかもしれません。自分自身には誇るものがないかもしれないけれども、私たちが神によって与えられた志を受け取り、神様が与えてくださる命の御言葉を握り、従っていくときに、それを行っていくときに、神様はあなたのしたことを覚えてくださり、それを主の日に誇ることができます。主はこんな約束をしています。有名な御言葉です。ぜひこれは、覚えていただきたいと思います。ローマ書の8章の28節、ご一緒に読みましょう。3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。皆さん知っていますか？万事益になる。イエス様によって救われた人たちが、主の志を行っていくときに、主の御言葉を行っていくときに、万事益になる。すべてのことが益になる。私たちの礼拝も、奉仕も、苦しみも、病気も、ありとあらゆることが益になる。これが神の変わらない約束なんです。なんと幸いでしょうか。万事益になる。全部、何から何まで、人間的に見たらどうしても喜べないようなことであっても益になると主は言ってくださるんです。ひろみ先生が目の不調で入院したこと、益になりました。その病室4人部屋だったでしょうか。そこの人たちとお友達になって、一人の人はなんと魚住の人でした。私も知っている人でした。ナスフェスに来られた人でした。いつもこの前を歩いている夫人でした。最後に名刺を渡して帰ってきたそうです。神様は益にしてくださるんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画によって召された人々には、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを知っています。私たちはこのことを知っているんです。そのことを信じて、つぶやかず、疑わずに日々を歩んでいきましょう。牧師であった河野進という先生がこんな 詩を読みました。やまなければ聞き得ない恵みの御言葉があり、捧げ得ない真実な祈りがあり、感謝し得ない一杯の水があり、見えない奉仕の天使があり、信じ得ない愛の奇跡があり、下り得ない謙遜の谷があり、登り得ない希望の山頂がある。病気になるのはみんなつらいんです。痛いんです。苦しいんです。不安になるんです。でも病気になったからこそ得ることのできる、知ることのできる多くのことを経験することができる。だから私たちはすべてのことをつぶやかず、疑わずに、神が与えてくださる志を受け取り、ことを行わせてくださる神様を信じて、世の光として輝きましょう。